神様の愛と力を受け取ります。そんなタイトルで、語っていきたいなと思うんですけれども、私たちは神様から愛されるために作られているんです、ね、隣の人に向かって言う、後ろの人に向かって言ってください。あなたは神様から愛されるために作られています。言ってください。あなたは神様から愛されるために作られています。今日初めて、こういった、ね、ウェブ中継を見ている方もそうなんです。知ってください。あなたは神様から愛されるために作られているんです。だから今日はそれをたくさん受け取るということを共にしていきたいと、ね、受けることができたらなって切に願っているんです、ね、愛を受けると人はエネルギーを受けます。するとですね、その人は変えられていきます、ね、乾いている状態と愛を受けている状態では違うんですね。で、愛を受けるとエネルギーを受けて、ね、ミッション少し変わって、エネルギーを受けるとですね、それぞれミッションというのを与えられているんです、今ですね、私の親がちょっと入院をしておりましてですね、病院に行くと、ね、看護師やスタッフが一生懸命テキパキと動いている。素晴らしいなと思います。その人のミッション、与えられているミッションがあります。愛を受けるとエネルギーを受けてミッションを持って歩むことができるんです ね。しかし世の中には愛に飢えているサラリーマンたちがおります。最近また新しいサラリーマン川柳を見つけましたので、証拠もなくまた紹介したいと思うんですけど、4つですね、私が選びました。いきたいと思います。1つ目、また残業、俺のツイート、妻いいね。残業するとね、妻がいいねとするわけですね、はい、2つ目、ごちそうをインスタ用に作る妻。インスタに載せたいために、ごちそうを作ると、はい、痩せなさい、腹にしみいる医者の声、ね、だんだんこういうふうになっていくんですかね。ブログ見て部下の本音を家で知る。ブログでね、部下の本音を知ったり、みんな寂しいって言うんじゃなくて愛に乾いているんです。なんかどことなく笑えてしまうんですけれど、みんな愛に乾いています。あなたはどうでしょうか。しかし神様は愛で私たちを満たしたい。神様の良いもので私たちを満たし、体験させたいんです。ビル・ハイブ先生のセミナーに何年か前に行った時に先生こう言っていました。普通のアメリカ人の場合ね、普通のまだ教会に一度も行ったことないアメリカ人が教会に何を期待していくかどうか、何を期待していくか、それはですね、神を体験するではないか。教会が本当にね、教会に来て神を体験する、神様の愛を、命を体験する。なぜかというと、教会というのはイエス様が満ちているところなんですね。ただ宗教的に儀式的に集まるのではなくて、イエス様の命、愛が満ちているんです。そしてこの聖書の言葉というのは本当に命があるんです、ね、ビル・ハイブル先生言いました。人は何を求めて教会に来るのか、それは神を体験するために来ている、ね、神様はあなたを愛しています。あなたに愛を注ぎたいんです。神様は良いお方です。あなたに良いことをしたいんです。神様は力があります。人にはできないけど、神にはできるんです。それをしたいんです。そして神様はあなたに影響力を与えたいんです。人というのはみんな影響しているんですね。互いに影響し合っています。ね、で、親は子供に影響を与えます。友達に影響を与えます。 悪い友達と付き合うと悪い影響をいただきます。影響力、良い影響力を与えたいんです、ね、で、神の命をいただくと自分らしく歩めますし、自分のミッションが何であるのか分かってくるんです。別の言い方で言うならば、神様のヒーローになっていく、ね、さらにね、進んだ言い方にするとですね、昨日セミナーの案内を友人牧師にいただきましてですね、ヒーローを作るセミナー、何かなと思って内容を見ていくと、神様のヒーローになるんじゃなくて、あなたは神のヒーローを作るものになれるんですよって、ね、言うなれば、例えば、ね、30歳の人が今急に教会に来たとします。イエス様を知ったとします、ね、あなたはその人を神様のヒーローに、ね、するために影響を与えることができる。神の愛を紹介することはできるんですよ。素晴らしいなって思いました、ね。病院に行くとスタッフたちがテキパキ動いていて、素晴らしいミッションをしてるなって思いました。神様は愛を注ぎたい、力を注ぎたい、良いことをしたいんです。そしてですね、それを受けることにおいて、一つの法則を今日見ていきたいと思います。種をまくと、それを刈り取りますよね。刈り取るというか、種をまくと、芽が出て、花が咲きます。実がなります、ね。そうです。僕は子供の時に、畑を借りてうちの母がトマトを作っていたんです、ね、夏にね。するともうトマトがあいあふれるばかりにできる。でトマトジュースに、夏になったトマトジュースをね、もう毎日飲みました、絞って。あといちご畑、いちご畑を借りていちごを作っていっぱいいちごを食べた。種をまくと、種、いちご種まいたなんか知らないけど、種をまくと、苗をまくとできるんです。時が立った時にね、それと同じことがあるんです。イエス様が来ました。今から約2000年少し前にイエス様がこの地に人となって来られたんです。愛をまいたんです。イエス様は命をまいたんです。恵みの御業をまいたんです。それを私たちは刈り取ることはできるんです。見てみます。ヨハネの福音書3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。これは私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命というのは、ね、天国に確実に行ける、それもそうです。しかしそれだけではなくて、神様との親しい関係を持って豊かな命を持って歩むって意味もあります。そのためにイエス様が来られました。愛を注ぐために、命を注ぐために来た。また第一コリントの15章の13節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次の通りです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、私たちの罪のためにイエス様は死んでくれた。そして3日目によみがえったんです。それは私たちに命を与えるためにイエス様はそれをまかれたんです。命をまかれたんです。第一ペテロの2章の24節には、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様が私たちの病を受けてくれた。その愛をまいてくれたんです。呪いを受けてくれた、病を受けてくれた、それをまいてくれたんです。ですから私たちは癒されるというものを刈り取るんです、ね、 で、聖書の言葉は命の言葉です、ね。イエス様の愛のことがたくさん書いてあります。そしてこの言葉は生きています。ね、で、実はね、命の言葉、巻かれました。書かれました。これを受ける、これを聞くときに、私たちはその命の言葉を刈り取るんです。それが実刈り取るというのは実現化されて受け取るんです。見てみます。イザヤ書の55章の10節11節。雨や雪が天から降っても元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。ね、まず、聖書はね、想像しながら。論理的に聞くんじゃなくて、聖書は想像しながら聞くんです。絵を見ながら聞くんです。ね。雨や雪が天から降ります。それは天に戻んないね。バーって来て、地を潤します。そして、物を生えさせ、雨が降らないと芽が出ないですね。ね。物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。雨は必要なんです。ね、聖書では雨のことを祝福と呼んでいます。で、そのようにって書いてある。雨が降ったら、ね、芽を出させ、種をまく者には種を与えて、ね、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに神様のもとに帰ってこない。必ず主の望むことを成し遂げる。言い送ったことを成功させるってあるんです。雨がザバーッと降ると洪水になっちゃうんですけど、神様の言葉というのは愛の言葉なので、ね、害はないんです。ジェントルなんです、ね。雪のようにって書いてあって、神の言葉はあなたを雪よりも白くするんです、ね。で、聖書を読むというのは、ね、読まなきゃダメだからというのではなくて、命を得るために聖書を読むんです。神様と交わる、語り合うために聖書を読むんです。すると、神から出た言葉というのは、それは成し遂げられて、その言い送ったことを成功させるんです。もし聖書を読んでいて、神を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉が語られたら、それはなるんです。ね。あなたは失ったものは、神のために失ったものは100倍になると語られたならば、それはなるんです。ね。必ずその通りになるんです。そのために、ね、数週間前にイエス様を見る、見る、見るっていうメッセージをしたんですけど、イエス様を聞く、聞く、聞く。聞いていく、聞いていく、聞いていく。すると、イエス様がまかれたこと、語られたことを刈り取っていくんです。そして素晴らしいことは、イザヤ書の55の9に書いてあるんですけど、天が地より高いように、私の道は、あなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって。神様の考えはずっと良いんです。ずっと素晴らしいんです。神様なんでですか？なんでこんなこと起こるんですか？いいですか？いいですか？神様の思いはもっと高いんです。それが益になったりするんです。それが逆転勝利になるんです。音楽においてもね。ずっと C コード、G コード、D コード、C コード、G コード、D コードだと面白くないんです。マイナーが入んなきゃ音楽っていうのは面白くないんです。 同じように人にもいろんなことが起こって、辛い出来事が起こって、でもそれが逆転されるんです、ね、前もお話したんですけど、こんなことを聞いたんですね。音楽の天才少女を見つけた、ね、すっごい才能、あまりにも素晴らしいので、ヨーロッパのドイツでしょうか、マイストロに紹介した。すっごいね、この子本当に天才、一つのことを除けば天才って言ったんですね。もしこの子が人生のいろんなことをね体験する、そしたらそれを体験しないと、ここ人の心の痛みに触れる音楽を奏でることはできない、ね、いろんなことを体験する。吸うならば、そうであうならば、この子は世界的なミュージシャンになるでしょう。神様の思いは高いんです。で、今はなんでって思うことも、後になって分かることがたくさんあるんです、ね、で、神様がまかれたことは刈り取りますし、神様が語った言葉は実現するんです。さて見てみましょう。ヨエル書の 2-23-24、 シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とであふれる。イスラエルではですね、雨が降るシーズンがあります。秋の雨と春の雨、その2回降ります。日本にいるとあんまり分かんないんですけれども、ね、アジアの国なんか行くと、あちいあちい、一日あちいあちいあちいあちい。だけど雨のシーズンになると、ザバーッとスコールが降るんです。イスラエルでは秋の雨、9月10月に降ります。その時に種をまきます、ね、そして祈ります。春の雨の時に、3月4月でしょうか、種をまいたものがね、ハーベスト、収穫になって、それを刈り取るんです。で、イスラエルは神の国なので、霊的にいろんなことが当てはめることができるんです。種をまいて、地が潤す、雨によって潤される。祈ります。春の雨の時に収穫をします。でですね、ここに書いてあることは、主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜りとあるんですけど、この初めの雨、僕もね、ブルーレターバイブルというソフトで言語を調べてみました。するとここね、初めの雨とも読めますし、もう一つはティーチャーとも読めるんですね。確かにブルーレターバイブルに書いてありました。ティーチャー、すなわち義とするために、ティーチャーを賜った、教師を賜った、誰でしょう。義とする教師って誰でしょうか、誰でしょうか。イエス様です。イエス様は十字架によって私たちを義としてくれたんです。義とするためにイエス様を賜った、それが初めの雨。二つのことをね、したんです。で、イエス様は義の教えをしました。恵みの教えをしましたね。不倫婚の女性を許し、ね、4人の友から吊るされた、ね、男を許し、義を与えた。そしてまた、イエス様の弟子であるペテロ、ね、また、パウロは義と恵みの福音を語りまくったんです。それによって教会を築いていったんです。それが初めの雨、大雨、一日に3000人救われた。で、この教えは虚しく終わらないんです。必ず結ばれるんです。初めの雨、教師を賜れ、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と 油であふれる。いいですか。春の雨、その時にイエス様が義の教えをされた。イエス様は来てくれた。またペテロやパウロ、使徒たちが義の教えを、恵みの教えを話した。聖書にそれが載っています。で、その言葉が、ね、今この時期に、今も初めの雨は、ね、今この時代に、今もその教えは、私たちは聞くことはできるんですけど、今この時代に私たちは後の雨、春の雨としてそれをザバーッと受け取ることができるんです。穀物というのはイエス様のことを表します。ブドウ酒はイエス様の血であり、生産式のこの杯です。喜びをも表します。油は聖霊のことを表します。ですからこの春の雨の時にイエス様をいっぱい体験し、イエス様がまかれたこの言葉を、教えを体験し、実現し、ね、また聖餐式を取り、ね、パン、杯を取り、ね、イエス様を体験する、力を体験する、癒しを体験する、また油聖霊を体験する、ね。すごい時代に今生きていて、ね、それを体験するわけなんです。愛を、力を、救いを、命を、エネルギーを体験するんです。申命記32-1-2、天意を、耳を傾けよ、私は語ろう、地を聞け、私の口の言葉を、私の教えは雨のように下り、ね、私の言葉は梅雨のように滴る、若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように。これ夕立って英語でシャワーって書いてあるんですけど、言語で現実化する、マニフェステーションっていう言葉なんです。マニフェステーション、現実化する。いいですか。言葉が、語られた言葉が雨のように下り、それが現実化する。イエス様を聞く、聞く、聞く。その言葉は虚しく終わらないで、春の雨の時にそれを刈り取るんです。ね。エキサイティングじゃないですか。使徒の10-44、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。すごいね。ペテルがメッセージをしているときに聖霊が下ったって、目に見えません。今も同じです。このお下りになったは、抱きしめたとも呼べる言葉なんです。放蕩息子のお父さんが放蕩息子を抱きしめた、同じ言葉なんです。神の言葉が、教えが雨のように下り、それが夕立のように実現化する、ね、春の雨の時、すごいね。ですからゼカリア書10-1、後の雨の時に主に雨を求めよ。後の雨は春の雨です。春の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。で、これがですね、いろんな国で起きているんですね。もう今すごい中東で難しい難しいと言っていたエジプトでクリスチャンたちが増えて、イランでもクリスチャンたちが増えて、すごいみたいです。すごいね、もう世の終わりに近づいてんですね。僕らが若い頃、20代の頃、台湾というのは偶像がいっぱいあって、どこにいても香の匂いがして、本当難しいって言われてたんですけども、ブレイクスルーが起こって、クリスチャンたちが増えて増えて増えていって、インドネシアでは大リバイバルが起きて、ね、僕は大学生の時にアメリカに来ました。まあ、カルバリーチャペルのジーザスムーブメントというのが起きていて、そのコンサートに行ったら、目の前でロックコンサートをやったんです、ね、こういうすごいですよ。 アーミールックっていうんでしょうか、軍服を着た人たちがですね、あのロックをやってですね、グレッグローリーという人がメッセージをして招きをすると、自分の目の前でもう100人ぐらい救われて前に出ていく、そういう姿を見たんですね。僕は20代の時にすっげーなーと思ったんですけど、雨が降るんです。雨が降ると今まで無関心だった人たちが目が開かれて、イエス様に乾いてイエス様を体験する、全く興味なかった人がイエス様を信じたいというようになって信じるようになる、ね、変わるんです。だから雨を求めよ、雨を求めよ、ね、カイロス、前も話したね、神の時のは流れていて、神様は定められた時というのがあって、これを機会を逃しちゃいけないんですね。この機会に、時と機会に出会うんです。その時に雨はズバーって降るんです、ね、求めよ、イエス様を人々は体験するんです。日本に必ずこのことは起きます。そしてチャーチオブローリーに必ずこのことは起きます、ね、2つ目、イエス様の愛を受けると人々は変えられます。僕クリスチャンになってね、親戚の人がみんな純は変わった、純は変わったって言うんですね。変わった、前がよっぽどひどかったんでしょうか、変わった変わったって言われたんですね。人は変わるんです。イエス様が地上におられた時にいろんな人と出会いました。で、出会った人々は、イエス様を信じた人は変えられたんです、ね、これは春の雨の時、イエス様の教えによって変えられた。イエス様の教えを受けたペテロも変えられた。で、ペテロは、ね、イエス様によって変えられて、でまたペテロも教えるようになって、その人たちも変えられた。弟子たちはイエス様と共に時間を過ごした、ね、英語でオンマイマインドって言葉があります。あなたに夢中ですよ、私の心はそこにありますよ、オンマイマインド、ね、そういう曲もあるんですね。ジョージアオンマイマインドとか、私の心はジョージアにあります。ビリー・ジョエルもニューヨークステイト On my mind、 私の心はニューヨークにありますよ。ロサンゼルスに行ってもニューヨークは恋しくって恋しくって、でニューヨークに帰ってきてニューヨークの街を見ながら曲を作っていた、彼はね言っていたんだけど、メッセージと関係ないんですけどね、私の心はニューヨークにある。イエス様にとって何が心にあるかというと、あなたなんです、人々なんです。それを弟子たちは体験したんです。ああ、イエス様の心というのは人々にある。私にあるんだ。だからイエス様はマルコの3の14、15で12弟子を任命されて、彼らを身近に置いた。共に時間を過ごさせた。そして彼らを使わして福音を述べさせ、病を癒す権威と悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。身近に置いた。で、彼らは身近に置いて分かったんです。イエスにとってオンマイマインドは、関心があるのは人々なんだって。で、病に苦しむものをイエス様はほっときたくないんです。悪霊を苦しむものをほっときたくないんです。だからその権威を与えた。いつもいつもいつもイエス様にとっての関心は人だったんです。十字架の上でも、父よ彼らを許してやってください、彼らは何をやってんだかわからないんです。で、イエス様は義の教えをされた、ね、春の雨で、春の雨後の秋の雨です。そして春の雨が今降り注いでいる、日本でも今降ろうとしている最終章のリバイバルなんです。弟子たちはイエス様から愛されるのを知りました、ね、これが信仰の基礎ですね。 人生の基礎ですね。どこをとってもイエス様は愛。ヨハネもね、イエスが愛しておられたものが自分の右側で席についていた。自分のことをこう語ってるんですね。イエスの愛しておられるものが右側で席についていた。これは胸に寄りかかっていたって読める言葉なんですね。愛されてるのを理解し、それを意識した。すると本当の自分らしくなる。空洞が満たされる。ペテロにもチャンスを与えました。で、イエス様が天に帰っていて聖霊が来ました。使徒の1-8、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。イエス様が来て義のティーチャーとなりました。教えを語っていった。弟子にもそれを教えていった。ペテロやパウロたちね。これはね、イエス様の愛、イエス様の愛や恵みを受けた、その証人となっていった。で、聖霊が下ると、聖霊様の関心もイエス様と同じように、あなたなんです。で、この時に終わるのではなくて、義の教師が秋の雨の時に来て、春の雨の時にそれを刈り取るわけなんです。それは、秋の雨の時よりももっと大きいんです。素晴らしいんです、ね、今までもリバイバルたくさん見てきました。チャック・スミス先生はね、聖霊のバプテスマは愛のバプテスマだって言ったんですね。だから彼から出るのはいつも愛であった。カナダでリバイバル起きた時に、もう地から愛されてるっていうことが本当にたっぷり分かって、父の愛がいっぱい表されていて、弟子たちは変えられていったんです。愛によって人は癒され変えられていくんです。責めや恐れ、恥から解放されていくんです。また弟子たちは父の心を知っていたんです、ね、よく祝祷しますけれど、第2コリントの13-13、主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。地なる神の愛、ね、イエス様のことが分かると地の神なる神様が分かるんです。地なる神様の関心はどこでしょう。人々なんです、ねね、人々なんです。ルカの15-1-3、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れで食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。イエス様の関心はどこなんでしょう。人なんです。主税人や罪人たちは、なんでイエス様はああいう罪人と一緒に食事するんだ。イエス様の関心は罪人なんです。その人たちを変えたいんです。イエス様がこの地に来た理由は人々なんです。そして弟子たちは、人々には無限の可能性があるのを知った。エペソの2-10です、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。神様のですね、ミッションの種があなたにもあるんです。あるんです。愛を受けます。エネルギーを受けます。そして自分らしく生きるようになります。そしてね、神様は生きがいを与えてくれるんです。 神のミッションをするのは苦痛にはなりません。生きがいなんです。本当にやりたくてしょうがなくなるんです。良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですね。昭和2年ですね、ずいぶん昔ですけれども、北海道の大学、そこにですね、教授や学生2000人を集めた講演会が持たれました。講演者は内村鑑三です。 Boys be ambitious、ね、有名な言葉ですね。これはウィリアム・クラーク博士がこの札幌農学校を去るときに見送りの学生に対して送った言葉です。内村の講演には2つのポイントがあったそうです。ボーイというのは若い年齢ではない、ね、それはアンビシャスを持っている人間のことである。自分は67歳である。しかし私もボーイであると内村鑑三は言ったんです。67歳でもアイアムボーイと言ったんです、ね、小学生だけじゃないんです。私もこれを聞いて安心しました。私もボーイ、アイアムボーイ、ヤングボーイということができるんですね。で、アンビシャスとは単なる大志野心ではない。それは将来自分が成し遂げようとする仕事をしっかり決める精神である。そしてそれは神と人とを愛するためのものでなければならない。この講演がものすごい人々に感銘を与えたんですって、ね、でね、神の愛を知ります。すると自分の中にあるミッション、神から与えられている役割が分かってくるんです、ね、でこのちょっとさっき あのコラムの続きを読みますね。人の評価を人の価値を評価する方法は2つあると言われます。1つはその人の過去の業績、仕事、学歴によって評価する方法です。もう1つはその人が将来に対してどんな目標や夢やビジョンを持っているかによって評価する方法です。パウロは後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みと言いました。自分の将来に明確な目標やビジョンを持たない人は舵のない船、ハンドルのない車と同じです。どこに向かっていけばいいのか分かりません。パウロは言ったんです。後ろの実績、ノーノーノーノー、過去の自分のやってきたこと、ノーノーノーノー、それはボーイではありません。ボーイは前を向きます。自分がこれから何をするのか、いいですか。神様の愛を知る、言葉を知ると自分のミッションが分かってくるんです。後ろのものを忘れてひたむきに前に向かって走る、進む、ね、フランスの昆虫学者ファーブルの実験で行列ケムシを使ったものがあります。行列ケムシは前のものについていく習性を持っています。私昆虫ねいっぱい持ってたんですけどね、こういう実験はしたことなかったですね。悪い毛虫をよく潰して退治してたんですけど、こういうことしたことないね。それで行列毛虫を植木鉢の縁に丸くずらりと並べ、縁の真ん中に餌を置きます。すると行列毛虫は7昼夜ぐるぐる植木鉢の縁を回り続け、最後は飢えと疲労で死んでしまったのです。なんてことでしょうね。餌はすぐそばにあったにもかかわらず、人生の目的も夢もビジョンも持たないで歩んでいる人の姿もこれと同じです。すごいですね。餌があるのにずっと回ってんです。こうやってずっと7日間回って飢えて死んじゃったんですって。老人ホームにおける興味深いデータがあります。日本ではお盆やお正月が近づくと死亡率が下がります。アメリカではクリスマスやイースターの前に同じ現象が起きます。なぜでしょうか。それはこのような時期には家族や友人たちが一堂に会することが多く、老人たちはもう一度あの顔を見てからといって頑張って少しだけ長生きをしようとするからです。 このように明確な目標は寿命にも大きな影響を及ぼす。また、昔から流れ星に向かって願い事を3回繰り返せば、その願い事は叶うと言われます。聖書的ではありません。しかしこれは単なる迷信ではなくて、根拠があるんですって。なぜかというと、流れ星が、見たことあります。私、長野県の山に行った時、流れ星が、ひゃっ！願い事しなかったですよ、クリスチャンですからね、星にね。そういう星に願い事はしません。願いするのは神様だけです。星に願いをしてはいけません。神様に願ってください。だけどね、ほんの瞬っていうわずかな間にそれを繰り返して言えるのは、いつもそのことに思いを集中させているから、自分のミッションビジョンが何であるか分かっているから、その心に燃えているビジョンは何でしょうか、ね、イエス様から愛されている、神の愛を受ける、そして神様らからの言葉、ね、秋の雨の時に義のティーチャー、イエス様が与えられました。義の教えがされました。で、その時にものすごい人々がイエス様を体験しました。神様の関心はいつも人にあります。で、この今、このですね、終わりの時代と言われている時に、春の雨が降ります。その時に私たちはイエス様を体験します。体験します。体験します。愛を受けます。エネルギーを受けます。力を受けます。しかしね、ちょっと一歩進んでみましょう。ください、ください、ください、ください、ください、クリスチャンで終わるのではなくて、それを受けた時にミッションが与えられて、そのミッションを持って生きる人は輝いて喜びを持って生きるんです。神様のヒーローになるんです。で、もう一歩進んで生きると、そういう人はね、神のヒーローを作るもの、インパクトを与えて新しいヒーローを作るものになるんです。例えば新しい人が来て救われるとします。するとその人にイエス様どんなに素晴らしいのか、あなたにはこういうミッションが種があるんだよ、教えて導く、レイズアップする、ヒーローを作る。なぜかというと神様の心というのはオンマンマインド、あなたにあるからなんです、ね、2000年前にイエス様の愛の技はまかれました。その雨が降りました。今も降っています。その教えはなぜかというと、今も聞くことはできるから、教えを聞いてその雨が降っている。そして春の雨が時にかなってザバーっております。その時に一気に私たちはそれを体験します。そしてミッションをいただきます。で、ミッションは別にその時にならなくてもいただきます。志をいただきます。いただきます。それを持って歩む時に人々は輝いていける。ボーイなんです。ガールなんです。ね、ボーイズ、ガールズ、ビー、アンビシャス。素晴らしいと思いません？そんなわけで私たちは、ね、この春の雨を求めると同時に、神様からこの愛を受けて、力を受けて、命を受けて、エネルギーを受けて、またミッションを受けて、ね、歩んでいきたいと思います。するとその人は輝いてきて、ヒーローになる。だけど自分がヒーローだ、自分はヒーローだってなると、また比較が起こったり、変なことが起こってしまう。人々をヒーローにする。もう一歩するとそれはすごい健康的に、住んでいく。教会はそんなとこです、ね、まだイエス様を知らない人もこの素晴らしいイエス様を知って信じてほしいと願います。するとあなたは愛を受け、平安を受け、命を受け、そしてあなたの中に眠っているミッションや生きがいを受けていくでしょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。素晴らしいイエス様を、お父さんを感謝します。聖霊様を感謝します。主はあなたの心はいつも私たちにあります。On my mind。ありがとうございます。その心を心から感謝いたします。2000年前、あなたは 救い主としてイエス様を生まれてくれました。そして来てくださいました。ありがとうございます。そしてあなたは義のティーチャーとなってくださいました。その教えは今を生きていて、その教えは今語られています。それは雨となって必ず実現します。主よ、春の雨を求めます。どうぞ一人一人にイエス様をもっと体験させてください。イエス様の愛を、命を体験させてください。そしてイエス様のミッション、それを見出させてください。その人は命を持って喜びを持って歩んできます。ヒーローになってきます。またヒーローだけではなくて、人々ヒーローを作るものとなってきます。そのことを感謝します。聖霊様、どうぞ豊かに臨んでくださいますように導いてください。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。自分の言葉で応答のお祈りをしていきたいと思います。少しの間お祈りをしていきましょう。初めての方もどうぞお祈りしてください。